教えてベロニカ。どうも、雷おこしでーす。今日は一人じゃありません。じゃじゃーん。
こんにちは、お久しぶりの青山楓でーす。
お久しぶりです。
いや
ー、前回の学祭ぶりということなので。
そうですね、
3,4 ヶ月ぶり
ぐらいになりますかね。
まあ、やっと二人で収録できる日が来ました。
はい。
ということで、今回はこの二人でお送りしていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
さてさて、青山さん。
はい。
しばらく間。噛んじゃった。しばらくの間、研修で東京に行っていたらしいですね。
そうなんですよ。11月の末から、2月の頭までですかね。
はい、
行ってまして。
はい。
はい。
あ、じゃあ、結構向こうも雪降ってたから、それも体験した
ってきましたね。
え、向こうでは何してました？
そうですね。まあ、仕事で行ってたんですけど、
はい、
もう久しぶりの東京だったので、休みの日はほとんど観光してましたね。
ああ、いいですね。どんなところに行ってきましたか？
まず、まあ、定番、東京タワーと、あとは、夢の国とか。
ああ、
はい。夢の国に至っては、一人で、行ってたりとかしてましたね。
おお、なかなか勇気がありますね。
そうなんです、うんうん、で誰とも休みが合わなくてですね、一人でもうはしゃごうと気合を入れて行ったんですけど、
はい、
もうショーを見るのも乗り物乗るのも、
はい、
感動を誰とも分かち合えないんですよね。めっちゃ悲しくて、そう。ちなみにおこしさんは、
はい、
耳とか買いますか？
買うんですよね。昔帽子も買ったことあるんですよ。でっかい帽子。
本当ですか？
それを園内でこうつけてこう回ってたんですけど。
かわいいんですけど ね、
ね。でも夢の国ってすごいんですよね。
はい。
なんか昔その夢の国に行ってお土産買ったんですよ、
はい、
そのアクセサリーみたいなやつを、
うん、
で家に帰ったらないんですよ、それが。
はい。
あれ、レシートはあるのに。気のせいかと思って、最初レシート見たらあるから、
はい、
あ、落としたんだと思って、もしかしたら園内で落としたかもと思って電話したんですよ、
はい、
そしたらなんか拾ってくれた人がいたらしくて、
お
なんかその商品名言ったら、まあ、同じものが届けが来てますって言われて、
うーん、
あ、わざわざ取りに行かなきゃいけないなって思ってたんですよ。もう1時間以上かかるからめんどくさいなとか思って、
はい、
そしたら送ってくれたんですよ。
すごい、
わざわざ。
素晴らしいですね。
すっごい手厚いと思って。もうそれでますます大好きになりましたね、私あれ。
本当ですよね。
はい、
いや、いいな。
あそこまでやっぱやってくれると、
うん、
やっぱまた次行こうってなりますよね。
確かに。
私あんまり物を落とすことがないんですけど、
今回も
そう、この時に限って落としてて、
はい、
で、まあ、拾ってくれた人もいい人で、わざわざ届けてくれてて、
本当ですよね。
もうラッキーでしたね、本当に。
よかったよかった。
ね、あとはその夢の国以外だと東京タワーに行ったってことなんですけれども、
あ、はい、
登りましたか？
下から見ましたね。
私も下から派です。
イルミネーションがね、綺麗なんで ね、うん、
ね、あれ夜の東京タワー、あの間近で見たことあります？
あ、ないですね。
あ、
遠くからです。
1回だけ見たことあるんですけど、結構かっこいいですよ。
本当ですか？かっこいいんですね。
かっこいいんですよ。昼間下から撮る写真もいいんですけど、
はい、
夜そのライトアップされたやつをまた下から撮るっていうのもまたかっこよくて、
あ、いいですね。
もう前の携帯に入ってるから、もう本当にスマホじゃなくてこう折りたたみのパカパカの携帯だから、めっちゃ画像荒いんですけど、結構まだ大事に撮ってます。
そうなんですか。そういえば大越さん、この間東京に行かれたって言われてたんですけど、
あ、はいはい、
スカイツリーは
行ってきました。
下から撮ったんですか？
下からも撮りましたし、ちゃんと登りました。
お、
てっぺんまで行きました。
本当ですか？あ、はい、言ってましたね。でも
そうなんですよ。いや、もう人が多くって大変でした。
そうでしょうね。
ほとんど待ち時間で終わりでましたけどね。
あ、エレベーター乗るのにってことですか？
そう、入るのにも待つし、
うんうん、
その一回その何ですけど登って、うん、てっぺんまでに行くまでの間も待ちました。
へえ。
多分合計 3,40 分待ちましたね。
あ、結構待つんですね。
しかも私が行った時強風で、
うん、
なんか 動かないかもエレベーターって言われて、だから登れないっていう最初言われたんですよ、
はい、
ああせっかくここまで来たのに残念だったなと思ってたんですけど、こう風が止んで、風が止むっていう言い方も変なんですけど強風なくなって、
はい、
無事登れました。
おお、
本当は東京タワーも登りたかったんですよ。
うん、
予算がなかったんです。
そういうことですね。
はい、まあ、下からのアングルでいっぱい写真撮ったんで大満足でした。
すごいな。
ところでもう一つ珍事件があったそうで。
そうなんですよ、実はですね、はい、私自身方向音痴っていうことが東京にいる間、まあ、発覚しまして、あの、はい、仕事終わって家に帰ろうと電車に乗るんですけど、
はい、
なぜか反対方向に行っちゃうんですよ。その反対方向行きの電車に乗っちゃうっていう、うん、しかも1回だけじゃなくって何回もそれやっちゃって、うん、
それは疲れからとかではなく、
ではなくなぜか
乗ってしまう。
しかもあの駅の名前とか、はい、わかんないじゃないですか、地元じゃないんで。で、聞いたことない名前ばっかりあって、うん、自分が間違ってる方向に行ってるってことも気づかないんですよ。
あ
で、30分ぐらいして、あ、違うって気づいて乗り直すっていう。
結構乗ってき、10分15分とかじゃなくて30分。
30分。
あー、じゃあそっからまた戻ってとかなるから。
プラス30分。一番ひどい時だと、埼玉に入ってたりとかしてたり。
お
っていうのがありましたね。
すごい。え、それ福岡にいた時には全然なかったんですよね。
ないんですよ。ないので初めて今回知って、
それは方向音痴なのかな。
まあでも東京ってほら電車分かりづらいじゃないですか。
そうですね。何線何線っていっぱいありますもんね。
そうですよね。でも一回じゃないので、多分そのレベルじゃなくて自分自身が方向音痴かなと、いうことがありました。
うちの親も方向音痴なんですよ。
おー、はい。
ね、昔、そのお墓参りに二人で行った時に、
うんうん、
なぜか、その、まぁ、ちょっと、地元の人じゃないと今わかんないと思うんですけど、祇園の方に行きたかったんですよ。
あー、はい。
なのに、いくら歩いてもつかないから、なんでだろうと思ってパッて見たら、博多駅ついてるんですよ。お母さん博多駅だよっつったら、あ、ほんとだって言って戻るんですけど、また進み出すと博多駅向かってるんですよ。みたいな。
すごいですね、それ引き寄せられてる感じですか、博多駅に。
で、私小さいから道とかわかんないから、もう親についていくじゃないですか、もう親が方向音痴だからたどり着けなくて。
どうしたんです、その後。
結局タクシーに乗ったんだと思うんですよ。あんまり覚えてないんですけど、もう疲れてて。
タクシーだったら間違いないですね。
いつもその父親の車で行ってたんで、
はい、
2人で行くってことがなかったんですよ。
なるほど。
それでも2人で行ったらもう道に迷うから、それ以来2人で行きたくないって言って、もうそれ以来2人では行ってません。
なるほど。
はい。いやー、もう怖いですね、あれ。
怖いですよ。今でこそ携帯とかで地図とか見れますけど、見れても私迷ってましたからね。
あー、たまに地図アプリで目的地通り過ぎてる時ありません？
あります、あります。
あれみたいな、さっきまでここだったのにいきなり飛んだよみたいな。
あります。まあ便利な世の中ですけど
ね、こうやって人はこう道とかを覚えないんでしょうね。
やっぱ道は覚えた方がいいですね。
いいですね。まあ、周りをいっぱい見ましょうっていうことですね。
そうですね。まあ、なんだかんだで、まあ、帰ってきまして、
はい、お帰りなさい。
ただいまです。
ここにはちゃんと迷わず戻ってこれました。
それは大丈夫
です。大丈夫でした。ですよね。よかったです。ところで青山さんは花粉症とは無縁だそうですね。は
い、ですね。何も今鼻水もくしゃみもないです。
羨ましいです。私多分わかんな、その時気づいてなかったんですけど、
はい、
多分高校終わりぐらい、18ぐらいの時から発症してたと思うんですよ。なんか当時めっちゃ鼻水出てて、
はい、
もう目の周りもすごい痒くて、
うん、
きっとこれは肌荒れだと思ってとあるこう化粧品会社に電話をして、
はい、
こう30代過ぎから使う化粧品を目の周りに塗ってごまかしてました。きっと肌荒れだと思って。
18ですよね。
ええ、目の周りが乾燥するんですとか言ってたんですけど、多分乾燥じゃなくて痒くて書いてたから、
はい、
それで荒れてたんですよ。 気づいてなかったんですよ、花粉に。多分。で、東京にいる時にあまりにもひどいから、耳鼻咽喉科に行って、はい、花粉ですよって言われて、あ、花粉症だったんだ、みたいな。
そこで初めて知ったんですね。
です知ったんです。でも、耳鼻咽喉科に行って本当良かったと思いました。鼻詰まりが一気になくなって、
へ
あんなにこう、夜寝る時とか鼻が詰まって苦しかった、うん、あの、夜の、うん、日々何だったのみたいな。すっごいぐっすり眠れるっていう。
へぇ、うん、そんなにすごいんですか。
ひどかったですね。だってもう鼻が詰まって息できないんですよ。
へぇ、
で、口で息するから喉が痛くなってみたいな。
あ、そっかそっか。
結構大変でした。で、そのなんか、前テレビで見たんですけど、
はい、
あのなんか、片っぽだけ鼻が詰まったりとか、まあ両方鼻が詰まったりっていうのあると思うんですけど、
はい、
あれ、なんか鼻水で詰まってると思ってたんですよ。だから何回も鼻噛んでも詰まって、詰まりが治らないの。治らないなって思ってたのって
、はい、
鼻水が原因だと思ってたんですけど
違うんですか。
違うみたいで、どうやらその鼻の中がなんか炎症を起こしてて、
はい、
でそれが腫れてるから詰まってるらしいんですよね。
そうなんだ。
テレビで見て、あ、そうなのみたいな知らなかったと思って、じゃあ何回鼻噛んでも意味ないじゃんと思ったんですよ。
そうですよね。
もうなんか、鼻噛みすぎてただ鼻が痛い、耳がツンってなるだけみたいな。まあ多少効果はあるのかもしれないんですけど、
はい、
まあ、無理だったんだなってちょっと思いました。で、なんかそのテレビでその見たんですけど、
うん、
その慢性鼻炎の人とかいるじゃないですか、
はい、
あれでひどい人は鼻の手術をするらしいんですけど、なんかちょっとどうだったか忘れたんですけど、なんか鼻の中の骨みたいなのを取るらしいんですよ、
うん、
それを取ることによって鼻詰まりが解消されるらしいです。
それは取るんですか。手術、
手術で取るらしいです、キュッて。ほんとなんか米粒じゃないな鼻の第一関節、鼻の第一関節って何指の第一関節だ指の第一関節の半分ぐらいの大きさのおやつをピュッて取ったら終わりらしいです。
へー、なんか簡単そうな感じしますけど、
ね、なんかでも怖くないですか、鼻の中ういってやってポイって取るって
怖いです。それ
は怖いです。でもなんかひどい人じゃないとその手術が受けられないらしくって。
あ、そうなんだ、
うん、ただの花粉ごときで苦しんでる私にはダメみたいです、うんうんうん、やっぱね、まあ、ずっとね年中鼻が詰まって大変な人はたくさんいるでしょうから、そういう人を優先でねやっていただけないとダメですよね。
でもおこしさん見てると結構花粉症辛そうなんでね。
あ、でも、あ、そうですね、まあ、年々ひどくなってるんですけど、去年は、はい、くしゃみで、
うん、
ちょっとぎっくりチックになりました。
え、くしゃみでですか。
はい、もうビクシャーってやってグギーってなって、あそれで一回会社休みましたもん。
本当ですか。
で会社に行って、うん、歩いてる時にくしゃみが出そうになって、やばい、しゃがもうと思ったんですよ、
うん、
しゃがんだり物をこう掴んでるだけでも和らぐから、
うんうん、
腰に負担がこう軽くなるんで、
うん、
でもう歩いてたんですけど、もう間に合わなくてくしゃみの方が先に出ちゃって、
はい、
ビクシャーン、グギーで転げ落ちるようにこう床にこうバターみたいな、痛いみたいな
大事ですね。
その日も一日こう会社で痛い痛いって言いながら過ごしてました
大丈夫でした。
ね、その、うん、まあなんとか。
腰以外のところは。
あ、腰以外のところも大丈夫でした
大丈夫でした、ま
あ、本当に痛かったですという間にちょっと時間が、
はい、笑いました
して過ぎてしまいました、過ぎてしまったっていうか、まあっという間に時間が来てしまいました。
はい、
はい、いやなんかもう久々に一人じゃないっていうのですごいテンション上がってます嬉しいです。
いや面白い話ばかり聞かせていただいて、
いやいやいや、青山さんの面白い話聞けましたよいや方向音痴とか
いや私はもうくしゃみのくだりが面白くて
本当ですかいやー、ほんと気をつけてください。いきなり現れるかもしれないですよ。
そうですね、今は無縁とか思いながら
ね、もしかしたら来年あたりにエクションって言ってるかもしれませんからね気をつけてください。
はい、気をつけます。
はい、じゃあもう次回も2人でお送りできればと思っております。
はい、
はい、ということで、雷おこしでした。
青山楓でした。
この後はオーディオドラマ今日その3分クッキングをお聞きくださいませませ。 それではバイニョ
ー。はい、今日の札幌料理、はい、今日そのお料理の時間ですよ。今日もお手伝いをしてくださいますのは、じゃじゃん、マリアさんですよ。
こんにちは。一週間まっすぐとは何かを考え続けて、いまだよくわかりませんが、今日もよろしくお願いします。
まだわかってないんですか。まあ考えることは良いことですよ。それではまずは
お味見ですね。
もう分かってますね。そういうシステムなんですよ。はい。もう美味しい。
わあ、美味しそう。私も一口いいですか。
それでは早速お料理始めてみましょう。今日はね、耳沈前のじゃじゃん。これをお料理しますよ。マリアさん、
はい、
これをまっすぐ切ってくださいな。トントントントンってね。
まっすぐ切りますよ。よいしょっと。トントントントントントン。
おお、かなり練習してきたようですね。いいですよ、いいですよ。うん、そうです、そうです。あ、そこはもう少しだけまっすぐに切ってみましょうか。
こうですか。
いやいや、そうじゃなくてまっすぐですよ。もっと、もっと、よく聞いて。僕のお口はまっすぐと言ってるでしょうが、ついでに僕のお口もまっすぐになってるでしょうが。
お口までまっすぐになってますね。
そうそうそう、うまいですよ。でもまだまっすぐでいいくらいですよ。
こうですか。
おー、いいですね。そんな感じですよ。
本当ですか。まっすぐの意味がなんとなく分かってきたような気がします。トントントントントントン。
はい、それじゃあ一旦まっすぐはストップして、こちらを水洗いしてから皮を剥いてくださいませませ。はい、どうぞ。
あ、はい。
ところでマリアさん、普段の生活ではきちんとした食事をとっていますか。あ、それをこっちにとってくださいませませ。こっちこっち。
あ、はい、どうぞ。そうですね。普段は忙しくて、外食やコンビニのお弁当が多いかもしれません。
それはいけませんね。自炊してバランスの良い食事を取らないといけませんよ。健康の基本は食ですからね。
はい。この番組のお手伝いを始めたのをきっかけに、これからはできるだけ自炊して、まっすぐ料理をしていきたいと思っています。
いい心がけですよ。それでは最初にまっすぐ切ったやつをシマーしながらこっちを切ってくださいませませ。僕はこっちをやりますよ。同時進行しないと今回も3分では完成しませんからね。
はい、かなり焦りますね。
3分は短いんですよ、分かってますか。ほら急いで、子供の扱いではないんですからね。もう
すいません、パワー全開します。
おー、パワー全開でどうにかなるなら最初からそうしてくださいな。マリアさんはベテランの天才なんですか。あ、人間とはどうしてこんなに傲慢になれるんでしょうかね。悲しいですよ。ぐすぐす。
決してそんなつもりでは。
いきなり大御所であろうとするんですから。まるで劇団に入りたての知識もなく才能も未知数のど素人が役者やってますって恥ずかしげもなく言ってるようなもんですよ。言ったもん勝ちの世界にも程がありますよ。もうわかるでしょ。
あ、甘いちゃったな。あ、どうしよう、どう言えば伝わるんだろう。あ、
子供がすぐに大人になれると思っているんですから。
あ、すいません。
むしろ大人は子供ですよ。そして新人はベテランのように振る舞い、ベテランこそ新人で、
もうすいません、
わかるでしょ。
というかもう、まっすぐ以上に意味がわかりません。というかもう今回も3分で終わりそうにないんですけど。